302号室の
ポッドキャスト。
いやー今日は堀口元気選手、
ね、堀口効果で
うん伸びましたね。
やっぱいろいろこうユーストリーム見ててパッてあの画像がこう浮かんだらやっぱりこうおおと思うんでしょうね。
ねえまあね
インパクトがね。
うんありがとうございます。
確か僕の一つ下ですよね堀口選手はね。
あそうかな
年齢的にはね違ったかな。うん相変わらずテンションが高いというか。うん
なんとなく見た目的にはもう20代中盤からあれでしたけどね。
そうですね
変わらずに。
あとあれですねこうヒールじゃなくなったのにこう女子には食いつきますねやっぱね。
なんかね、はい、ちょっとほら女子いじめるタイプですよね、
うん、
で気を引くタイプ。
そうそう
なるほど
小学校とかいましたねそういう人ね。スカートめくりするような
そうそうそうとか言いながら
って言われてこう女子がガッてくるぬぬぬっていう。
そのタイプ、そのタイプです。ただ今回はね10月11日の大会で、はい302号室聞きましたと堀口さんに言っていただくと、はい渡辺陽一のモノマネをマンツーマンでやってくれると、はい、それ得点付きですから、珍しいですね。
あまりこうそういうちょっとねモノマネをこう面と向かってしかも目と目を合わせてっていうのはちょっと嫌ですけど、
あんまないですよね。
まあ、ぜひお楽しみにと、
ね、10月11日ですね。
はい、
はい
もう僕はここは数え切れないぐらい大会を見に行ってますけどね。
うん確かね今度12日の日曜日ロアッソの試合がホームであるんですけど、はい、その時にスタジアムに行かれるはずですよ堀口選手。
あそうなんその話全くしてなかったですね。
そうですね
だから事前でそういうイベントみたいなのがあって、うん
まあ、告知
そうそう告知も兼ねてね、
うん
うん、確か前も一回プロレスの選手がありましたよね。
あのライガー選手が
だったかな、うん、スタジアムにっていうのがあったんで
もうあったし、はい、他も誰かね来られましたね。
ありましたね、まあ、スポーツ同士のつながりですよね。
まあそういうことで、はい、いやー、はい、もう最近ほら、はい、ちょっと涼しくなっちゃったじゃないですか、
はい、
でもクーラー もうほとんどかけないんですけどね、はい、夜寝るときにはちょっとこう窓を開けたりなんか
しますね。
そのまま寝ちゃうとやっぱ朝方寒かったりなんかしてね。
あ寒いまで行きますか。
そうですね、
あのねうちやっぱ寝るとき寝入り花っていうのはまだやっぱ若干暑かったりするじゃないですか、
はい、
とあのほらあの なんとかシートってクールシートみたいなの
ひんやりシートね、
うん、使ってるんですよ、
はい
使ってるからねなんか寝るときは気持ちいいんですけどそのまま朝を迎えるとね寒くなっちゃってね。
あそれは寒いですけど、
だどっちを取るかなんですよ、ね、寝入り花の気持ちよさを心地よさを取るか、
はいはいはい、
朝方の心地よさを取るか。
それもあの事前に厚手の毛布はちょっと用意していくってのはどうですか。
あ近くに、
ねはいはい
は
い、
あれは着るでしょう、
うん、
やっぱり
でも冷たいのの上に寝てるんですね、
うん、そう冷たいのの上に寝て上から毛布って、うんもう
なんか冷たさこもりそうな気がする。
上は大火事下は大水なんだみたいなもんでね、
お風呂
懐かしい
上が大火事だったらただの風呂場の火事ですけどね
、
あそうねそうそうそうそうね、
そうですね
何言ってんだかもう
本当にもう
あそうねちょっとひんやりはしますよね明け方はね、
うん
気をつけていただきたいなと、
はい、僕あのこの間博多に行ったんですよ、
うん、
であの帰りの電車をちょっと遅めに
うん、
しとったんですよね。そのコンサートに行ったんで、
うん、
それ押しちゃったりするとまずいじゃないですか。
あなるほど。
それであのコンサートの時間が予想以上に押さなかったんで、
うん、
じゃあちょっと飲むかってことになって、
うんいいね、
もうあの博多駅は新幹線開業に合わせて結構あの駅ビル結構できてるんだよね。
そうなんですよ。すごいですよ。
最近ねもう JR 使わなくなっちゃったからね。
あいや私もついこの間行ったんですけど、はい、もうなんか迷路状態でしたよ。もう工事中だ
から結構ね、
はい、あ本当に
できてるんですよ、は
い、
で駅前の居酒屋さんに行こうと思ったら、まあ、駅のコンコースの中に要は駅中みたいな感じで居酒屋さんがあるんですよ。でチクチクチの方に行ったらもう時間が遅いと、はい、あのお土産屋さんは閉まってるんですけど、
うんうんうん、
その奥の立ち飲み屋があってね。
あ立ち飲み屋があるの。
ああ
もう昔はあのキオスクぐらいしかなかったですけど、
ね、前何だったか忘れるぐらいですよ。
そ
こにね一軒あってよくてね、まあ、生ビールは500円ぐらいなんですけど、うん、焼酎一杯190円で取りあの持つとか一番高いおつまみでね300円ぐらいなんですよ。
はあ本当にじゃあもう立ち飲み屋で
そうそう
ちょっと帰る時間ある人いっぱいみたいなね。
俺そこで2500円使っちゃった
出ましたね
びっくりして、
ね、安物買いの銭失い
美味しかったんですよ。
典型的なパターンですね、
うん、そこでね、
うん、ありますあります。
ナスの一本漬けってあるでしょ、
うん、
あれが160円なんです
よ。そんなのもあんだ。
あって、それ俺頼んだらあれも終了っていうぐらい結構やっぱ人気商品みたいですけど、うまくてね、今だから自分家でやってます。
なんかそういうことで、で自分家で立ち飲みやって、こうやって
立ち飲みやって座りゃいいのに、
家の中なのに
おいしょ、はいはいみたいな一人芝居を、
もうお客さん飲みすぎだからって
楽しそうだ
ね、もうそろそろやめたなっていう。なんか立ち飲み屋さんってよくないですか。
うん、でもね、そのいわゆる角打ちみたいな昔ながらの立ち飲み屋って、うん、あんま行ったことないんですよね。
あ、いわゆるね、
うん、
結構ありますけどね、熊本市内にもね。
あ、そうなんです、うん、見たことないです。
ちょっとした手料理屋が美味しい角打ちってのがいいんですよ。
そういうところはなんかね、ちょっと今風なところには行ったんだけどね。ああああ、雰囲気ちょっと違うじゃないですか。
まあまあちょっと綺麗でね、
うん、そういうところでジントニックとか飲んじゃったりなんかしてね。だからちょっと違うんですよ、僕が行ったところは。
あ、もう違う違う、
ね、
そうでしょ。そういうところはあの基本的にそのカクテルなんかは置かない方がいいですよね。
もうビール日本酒焼酎しか置いてないっていうね。
そんぐらい、そんぐらい、しかもお店によってあのビール自分で取ってこいみたいな。
冷蔵庫開けて、ね、自分で栓開けてっていうね。
あるある。
あそこの吉野家みたいな。
あそこは食堂ですけどね。
食堂ですけどね。
そうです。あ、行ったことないの、そういうとこ。
ないですね、飲み屋さん。はい、居酒屋ぐらいですもんね。
でも一人で飲み行くって言ってたよ。
一人で行くとこは小さなカウンターしかない焼き鳥屋さんです。
う
ん、
あの
新市街に福泉っていううどん屋さん、うん、そこからちょっと入っていくと、うん、聖子園っていう焼肉屋が
ある。あ、ね、
その真横に屋台村がある、小さな、
ね、
はい、結構で、あの店の入れ替わりが激しいんですけど、
一番手前が、担々麺の、
それ変わったんですよ、店。
担々麺変わったの？
一番手前がその焼き鳥屋さんって。
あったあったあった、はい、あそこ2つぐらいあるよね。
そうですね、
なんかそんな感じでね、
その奥に5軒ぐらいあるんですけど、はいはいはいはい、その一番手前が、
俺はその串カツ屋よく行ったよ。
あ、そうそう、
あ串カツ屋
それ多分まだあると思いますけどね、はい、そこにいつも行ってました。
なんかこの番組の3人は友達がいないんですか。
一人のみ
単独行動ばっかり、ソロツアーばっかですよ。
ソロツア
ー、
ツアーって言えばですね、ちょっとここでお知らせしていいですか。
はい、
ちょっと先ですけど10月18日
ごめんなさい、それツアーといえばに繋がってないですよね。
ドームツアーじゃない、
イベント告知でしょ。
何言ってんですか。10月18日
イベント告知ですよね。
10月18日、はいはい、劇団キャーが、はい、公演を、
月曜日、
え、違うよ、
いや
土曜日だよ、10月だ、
10月なので、
あ、違うよ、何言ってんだよ、俺9月だよ。
あ、びっくりした、日曜日ですね、じゃあ
9月18日土曜日だ。あ、もうすぐだよ、
来週じゃないですか。
来週だよ、来週の土曜日だよ。いや今回俺出ないんですよ。
あー言ってましたね、うん、
はい、
あ、それか、
でも劇団キャーの、
はいはい、
ね、ちょっと待って
はい、
チケットを
なんと、
うん、
なんと、
劇団キャー昼夜2回公演です今回は、はい、昼が2時から、
うん、
夜が6時から開演でございます、
ね、うん、
崇城大学市民ホール、
うん、会議室、
大会議室、
あ、大会議室、
出ました、
あ、大ホールではなく
て、ね、大会議室、
噂の大会議室、
もし、行かれるという方はですね、
はい、
私まで、
はい、
いろんなツールを使って
そこは黒木さん、
いろんなツールを使って
今ごめん、俺黒木さんのね、
はい、
手帳ちょっとちらっと見ちゃったんだけど、はい、こうその劇団キャーのね、
はい、
公演のチケットが出るのかなと思ったら、下の方にあったローソンはね、はい、ローソンチケットじゃなくてそれビッグでしょ。
これはね、前当たったやつなんですよ。
え、当たったの、
あ、本当、
うん、一番後ろのやつ、
トドビッグ、これ書いてないんですか。
まだ書いてないんですよ。でもね、これね、3つ外れで、はい、だからね、あの1000いくら。
すごい、
これ縁起物ということで書いてないですか。
うん、
そうなんですか、
はい、いつか6億当たんないですかね。
ねえ、いやいや、また買ってんですよ今週も、もちろん。
ここ最近出てないんですよ、6億ね。
だからね、今もうキャリーオーバーが70億ぐらいあるんじゃないの。
一発いきますか、ここは。
まあね、
ね
え、
当たらねえかな。
そしてもう一つ、9月18日、水辺プラザ鴨戸で、我がスコール。
あ、わかりました、いろんなものが。そっちから出れないんですね、
う
ん、
そうなんです。
あ、
でイベントは一日中なんかねやってんですよ、
はい、水辺プラザ鴨戸で、
うん、はいはいはい、いつもとは違った催しがいろいろとありまして、
その中でスコールの演奏もあって、
で、あのアマチュアバンドのその音楽のライブみたいなのもあって、はいはいはい、で我々は7時半から。
もしかして司会進行は、
いや違いますよ、
関口博士ではなく、
うん、
あ、司会進行は違うんですか。
違うんですよ、
あくまでスコールとして、
そう
メインゲスト
ミュージシャンとして、
大鳥、
うん、大鳥なんですよ、
大鳥圭介
ポテチン
、
す。あ、詳しいね、詳しいね、詳し
いね。いろんな番組でお知らせもしてますから。
原稿が入ってるんですよ。
すごいでしょ。FMK いろんな各局、各局じゃない。FMK の各番組で原稿でお知らせしてて。
ラジオずっと聞いてるといつも言ってるんですよ。
あくまで水辺プラザ鴨との、
そうイベントのお知らせ
なのに名前が出てくるんですか。
そうで僕が松田聖子をやるってことになってんですよ。やんないですからね、僕自身は。
あ、モノマネもね。
やんないですよ、はい、女性ボーカルですから、うちは
あくまでこう
僕はバンドの中では MC ですから、ま、
そうそうそうです ね MC ベース
MC ベースです、
はい、
すごいな
ということで、そちらもよかったら、
はい、18
日ね、18日、まあ、劇団キャーか、うん、水辺プラザカモとか。
あそこパンありませんでしたっけ。
ありますよ、
またね、あれうまいんだよね。
またね、あそこね、いろんなパン開発してるんですよ。
新しいですか。
これはまだね、多分言っちゃいけないと思うんで言わないんですけども、あの米粉パンとかがあったじゃないですか。また新しいの開発しましたから今後登場します。
あそこお風呂もいいけどパンがうまかったんだよな。
有名ですもんね、結構。
だいぶ長くなりましたけどもね。
本当だ。
次回のお題言っときましょう。次男の頭突き、こんなピンクレディーは反則だってなわけでお待ちしております。それじゃまた。
302号室。